山川琴美と
岡崎瑞希と
藤本のり子の
ノープラン放送局、
せーの、
なんとかなるラジオ。
あの星の向こうに、いやどうしたの？
なんで？
何？
なんかおかしかった？普通通りだと思ったんだけど。
あの声を殺して笑うのやめてくださいよ。
こないだから変なこ
と。全然わかしパーないから。
みんなが
すっげえ笑ってんだけど。
無音になってるって思われちゃうよ。
うちらがどうしたどうしたって言ってるの全然伝わらないからさ、理由が。
めっちゃ腹抱えて笑ってます。
突然おかしくなる。何がおかしいの？
なんでなんで？
突然面白くなっちゃって。
本当に。
いや
なんだろう。急になんか。
すごい楽しくなっちゃった
いいスイッチで、
オープニングをね、うん、オープニングのタイトルコールしたら面白くなっ
ちゃったどうしたの？
わかんない。
番組の中で切り替わったんですね、きっとね。
スイッチが入った
プチッチが入ったんでしょうね。
いつもね、このね、あの、タイトルコールをね、するのね、うん、一番最初に私が来た時にね、うん、ドラえもんみたいになったタイトルコールを思い出す
なんとかなるラジオ
そう
あったあったあった
あった。
ドラえもんになりすぎちゃって大変なこと
が、そうそうそう、もう一回ねって言われて、何がダメだったのかわからないってあの時は思ったんだよ
ね、あったね。
あったでしょ。
そんなこともなんかそれはすごい振りのようになってるけど、皆さん知ってます？
今日で藤本ちゃんが腕を上げたうまい振り。
やめてよ、私恥ずかしめるのはやめて。
今47回目の放送の
思わずマイクを蹴
っちゃったよ。
そう、放送 Now なんですけども、
47回目、
はい、で来月が
なんと
4年目丸4年経ちます。
藤本ちゃんどこからいるの？
丸3年目です。
ああ
、お
お。どこだいだいどこだ
いだ。丸1年一応レギュラーになって、途中こんなこう
み
ん
な、そういうこと言わないでよ。
まあまあまあ丸あ47回って言ったって、そのうち3年ということは12引いたとしたって35だとして、そのうち来てるの多分15と。
35のうち15しか来てないの？私さ3年の
え15だから違った、35だから20ぐらいでし
ょ。もっと来てるよ。そうだ、休んでないよ。その
準レギュラーの時代も入れるとね、結構な。
そうね。じゃあレギュラーになってから多分15とか、
ね、少ないな。レギュラーってちょっとじゃんそれ。4年中
レギュラーになってからの方が、あれいるのいないのって言われることが多くなったよね。
そうだね。
確かに。
まあでも47
ですって。で来月が48、うん、丸4年経ち、49回目11月の放送分で5年目。
すごい
突入なんですって皆さん。これはあの私たちを含む、なんで笑う、そこでなんかおかしくなっちゃってますね今日は。
誰かさ、
どうしよう、全然変わってない。
そうなの。この後
いかがですか。多分ね、あの
あ今回47回目ですって言って、うん、後にちょっと1回の放送をこうね差し込んだとしたって多分ね、うん、あ47回目の放送かってみんな思うぐらい
第1回を入れてもってこと。そう、
最初の3回目ぐらいは私たち探り合ってるから。
そうだ、よそよそしかった
んだ。そうお互い気使ってる言い方してるから。
あ、そうか。じゃあ5回目ぐらいの、
あ、じゃあ5回目
ぐらいの、今日藤本ちゃん休みですって言って5回目を流しても、多分みんなふーんって聞いてると思う。
なんだろう、なんだろうね。変わらないのはいいことなのか。そういう意味では、
そうそう、リスナーも変わってないんだよ。
あ、
あ、
いや増えたよね。
増えてる、増えてる、
すごい。
もちろん増えてはいるし、あれですけど、最初からずっとい
らっしゃる方も
いらっしゃる方もいるということなので、
本当に話は歩んできた4年なわけですよ。
つきませんが、今日も楽しくやってまいりたいと思います。いやー、ということで、
はい。どうしたの？なんか今日は全部なんか笑いに取り憑かれている。どうしてどうして？
わかんない。ちょっとした、
すごいあうんの呼吸ぐらいなんで、はいって二人がね、同時に言ったら、
ね。顔まで一緒だったよね。
それが面白かったですね。
ガンときちゃったんだよ。
はい。
いや私も声が出るって素晴らしい。
本当だ。出てる。
もう高笑いができるってね。
本当に戻ったじゃないですか。
戻りましたよ。もう1ヶ月間ひたすら先生の言う通りに頑張って薬も飲み続けて、で無理はしちゃダメですよって言われたら、うん、カラオケ行くって言われても、うー行きたいけど我慢するみたいなのを続けて、でこの間、7時間歌ってきました、
うん、でも大丈夫だったってことですね。
もう解禁して全然大丈夫でした。
やっぱ医者の言うことは聞くもんですね。
そうね、
いい
ん
ですね、ね、
大事。やっぱりあのこうしちゃダメ、
聞いてないみたいな私は聞いてるよ。
私だって聞いてるよ。
あと予防が大事ね。予防というかね、日頃からの注意。
注意。
いつも私、あ、声出ないなってなってから病院に行ってるんで。
あ、そう、前兆があるのはあるんですか？
ちょっとしんどいなっていうのはあるけれども、声って、あ、なんかちょっとやばいかもと思ったらすぐにバーンって、ギリギリまで多分声帯は頑張ってくれてるんですよ。
うん。で、それがわかる時があるってことですか？
ちょっとまあ、やっぱり
今頑張ってる私の声帯
って声枯れしてるなとか、その前にあのちょっと体がしんどいなとかっていうのが私の場合は、あの人によって多分違うと思うんですけど、
私声を枯らしたことがあまりないの
いやでもそれお仕事柄そうだと思う。
お仕事柄そうだと思う。
それなんで私を見るの？あれ？同意を求めてるの？私はもともと枯れてる声だよこういう声だよ
それ元からか。
それはそれじゃ違うもんね。
おーい
まあまあまあ、そうね。あの、みんながいい加減
やば
い。お前ら
読まないと、
読まないってのは47回にして本当に成長してないなって。
お前らどうせ10枚も読まねえんだろう。最初から思われちゃうのもあれなんで、ね、
テーマが、落ち込んだりした時の対処法というなんかざっくりした。
相変わらずざっくりした。
確か、うん、まあ、教えてっていう風にしたら、結構いろいろと来たんですよね。
ありがとうございます。
これは、日月りおさんかな、
はい、
テーマの方、読みます。奈良ジーファミリーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
今回のテーマは、へこんだ時の、うん、とのことですが、うん、へこんだ時の対処法というかどうしたらいいかっていうことだったんですが、
はいはい、
私はよくへこみます、
うん、
1週間ぐらい引きずります、
うん、
そして1週間もへこんでいた自分にさらにへこんだりします、
うん、
これすごいわかる、うん、まさに
負の、この人 A 型かな
自分に重ね合わせてんのか、
水木さんすごい似てるわ
あ、本当に、うん、まさに負の連鎖です、
はい、
それを解消するにはありきたりですがひたすら寝るでしょうか。
ちょっと違ったな。
あれ？
私と
違った。
仕事以外は引きこもって寝続けますね。はい、
うん、
あとは本棚の長編漫画をひたすら読み続けるとか、
うん、
積んであったゲームをやり続けるとか、
うん、
取りためてあったテレビ番組を一気に見るとか、
うん、
積んであったガンプラを作り続けるとか、
うん、
お菓子をひたすら食べまくるとかもやってたんですが、
うん、
最近は年のせいか体を壊すので控えてます。あ、この辺は気を使うんですね。
なるほど。
はい、基本的に落ち込んだ原因、問題を解決するのではなく、なかったことにする。いわゆる現実逃避です。まあ、時間が解決してる、解決してくれるってことですかね、っていうことで。ちなみに、普段はラジオで、こっちゃんに怒られたり叱られたりするのがご褒美な M 属性の自分ですが、さすがにへこみモードの時には余計にへこみます。
そんなに怒ってるかな？
私そんなに、ひづきさんに怒った。ね、最近はへこむことが多いので、そういう時優しく癒してくれるようなラジオ番組を探していたりします。うちじゃないってこと？
ここは癒されないってこと？
え、何？どういうこと？
ここはへこむんだって。
あ、ここはへこみ用
の私がいるから
でしょ。でもそれがご褒美になってる。
ね、連続再生。気持ちの強い時には大丈夫。
あー、なるほど。ほら、来いみたいな。
ね、
ひづきさんが、ひづきさんがこっちゃんをへこませてるけど。すごいな。ちょっと
私そんなにきついかな。
いや、うん、私の方がきついと思うんだけど。
そうね。ちょっとちょっとあの、うん、ちょっと待って。急になんで47回目してリスナーにへこまされるってどういうこと？大丈夫なのね。
大丈夫だよ。そんなことでへこまないよね。
ね。そう。
全然へこまない。
今いろいろ考えるモードになったから、うん、テンション落ちてるように聞こえてるかもしれないけど。
そうだよ。
実際はそうでもないから
ね。本当に大丈夫、
まあ、現実逃避というか、まあ、うん、全然違うことをして、なかったことにするっていうのも変だけど、
うん、
確かにやりますよね。
確かにやりますよ。
ストイックになんかひたすら何かをやり続けて、うん、まあ忘れる、やっぱり忘れるになるのですかね、
うん、
寝るってでも頭の中の脳を整理するからいいって言いますから。
そんだけ寝れるってことは、ひづきさんは結構なんだかんだ言って若いってことだよね。
あ、そうかもしんない。
ひたすら寝続けるんでしょ。
若いの？寝れると若いの？あ、寝続けられなくなるってこと？
そうそうそうそう。
年を取ると。
そうそうそうそう。
へぇ、そうなんだ。
もうでよく言うじゃん。
そう、だって今私どんなに頑張って寝ても朝の6時に目が覚めるんですよ。
それは無理。
その時間、寝る時間
寝る時間それ。
4時とか、うん、もうほんと寝なきゃ寝なきゃって思って、ふって落ちたとしても、6時にふっと目が覚めるん
だ
って。
あ、でも、次の日休みだとか、次の日遅いから、何時まででも寝れるぞって思う時に限って、いつもより早い時間に起きる。
あー、でもそういうのも、なんかやっぱ
体が、ね、早く起きなきゃっていう時は眠いの。
眠い眠い。
起きるけど。
あ、多分体が起きなきゃっていうモードになってるから、実際は寝てないんだと思います。
そうなのか。あ、起きなきゃ起きなきゃって思ってるからだ。
うん、まあ、体を休めることはあっても、ね、実際寝てないから体が疲れてるんじゃないかなって、私なりにこの頃思うようになったんですが。でも、まあ、ストイックに何かをし続けるっていうのはいい対処法じゃないでしょうかね。岡
崎先生の対処法なんですか。
私ね、
言っちゃうのここで。
あ、言わないの。じゃあ次。あ、じゃあ言っちゃダメ。
あ、いいけど別に。
47回目にしたいからもう今日
ど
う、
あ、ごめん、どのタイミングか分からない。
いやいやいや、
ま
ず、
まだまだメールを読むんじゃなかったのかなと思って
。別になんかこう、間に挟んでもいいかなと思ったから、じゃあメール読みますね。
読みましょう。
ナイラジミファミリーの皆さん、こんにちは、サバーです。
サバーさん。
今月のテーマ、ちょっと凹んだ時の対処法について、
うん、
一番いいのは友達に励ましてもらうことだと思います。ほうほうほうほう。僕の場合、ラジコンのレース中のミスで、ちょっと凹むことがよくあるのですが、うん、友達にあれはしょうがないよ、普通に走れば余裕でしょと根拠のないアドバイスをもらうとすぐ元気になれます。でもこれは他人任せなので、なかなか思い通りにいかない時があります。そんな時は、うん、次に同じ失敗をしないためのいい勉強になったと自分に言い聞かせます、うんうんうん、ちょっと甘いかもしれませんが、自分的にミスも1回目は OK だと思っています、うんうんうん、経験として痛い目に遭わないと成長しないこともありますし、うん、1回痛い経験をしておくと同じミスを防げます、うん、物事をポジティブに考えるようにすると、ちょっとくらいへこんだ程度ならすぐ元気になれますよ。すぐ元気になれない場合は、きっとちょっとへこんだ以上にへこんでいるのでしょう、ね、僕の場合若い頃に結構ちょっとだけへこむ経験をしてきたので、今では随分いろいろな対処法を身につけたような気がします、うん、いずれにしても気の持ちようってやつですね。
年の子って感じだね。
いろいろ経験した結果こうなりましたね。
そうだよね。
なるほど、
ね。そう、ちょっとしたことに確かに昔は、はぁ、どうしようっていう落ち込み方はすごい激しかったような気がします。だんだんだんだん、まあ、そういうこともあるよねっていうふうに気持ちの切り替えがすごく早くな
って。何、感情が揺さぶられなくなってるってこと？
いや、それじゃなくて、いろんな経験をして、
経験、あ、前の経験からしたらこれはそこまで落ち込まなくても大丈夫だと思ってる。
もあるし、なんかこういろんなことを経験することによって、次はもうやらないようにしようっていう風に、
うんうん、
切り替えの部分のスイッチングがすごく早くなる。
昔よりポジティブになったってこと？
うん、というか、なんかこう動じない。
あ、動じない。
あ、
納得。今すごい納得したワードが出た。
動じない。
そう、あーって思っても、うーんっていう。
経験って同時なりつながるんだ。
なんだろうね。
ねえ。
どっしり構えるようにはな
った。ね、でもそれ結構大事じゃない？だと、聞いてもらえる友達がいるっていうのもすごい大事かもしれない。
それは確かに大事。
一人にね、抱え込んじゃったりすると結構こう迷路に入っちゃうので、気持ちのループがこう、どんどんどんどん落ちていく方になっちゃうけど、まあいいじゃんって、本当に根拠がなくても、そっか、いいんだみたいに思えるのってすごいいいかなって、
うんうんうん、友達いても言わない人とかもいるじゃん。
あ、いる。
あれは何なんでしょうね。
まあ、性格だよね。
そうっすね。
簡単に言うと性格で終了。そうっすね。私何でも言っちゃうからさ、多分私がこんなことに悩んでることは私の周りの人はみんな知ってると思う。今までどんなことに悩んできたとか、ね、それをどう乗り越えたとか、私の周りの人はみんな知ってると思うよ。私の、なんか、人生を。
なるほどね。
何でも言っちゃうんだよね。
言うとすっきりするしまとまるよね、考え
て。なんか なんとなく去っていくの。私人に話すといろいろ忘れるみたいで、
こんな自分の中
で、ね、自分の中に溜めるよりはって言って、だから私自身は多分、うんうん、そんなことに悩んでたことは忘れてる。
あ周りの人は
周りの人のこの間あれ悩んでたじゃん、えそうだっけみたいな感じになると思う。多分覚えてないもんね。
いやでもそれはいいことをね、
いいことなのかな、
ね、でもそれが吐き出して忘れるみたいな。い
それが勉強にならなきゃいけないことだったとしたら悪いことだよね。
あそう忘れてるんだよね。
蓄積されてないってことでしょ、うん、人生経験になってないってことでしょ
なんてことなんてこと
経験値になってないってことだから、
ね、振り分けだね。もう忘れていっていいことと忘れちゃいけないことはちゃんと自分の中で線引きして残しとかないといけないってこと
だよ、大人としてね。
大人としてなんかそんな線引きしたことないからさ、
ねえ、とりあえず
覚えてると思う。覚えてるじゃん、忘れてると思うんだよね、いろんなこと。
そうなんだよね、いいことも悪いことも、ね、
話じゃないけど1回目はよしとしよう、うん、2回目は絶対やっちゃいけないみたいな、うんうん、でもこれはね、やる人は何回もやるよね。
まあね。まあ、ね
性格性格かな、やっぱり性格かな。
ねえ、体質もあるかもしれない
けど。体質それはどう捉えたらいいの、体質って。
性格と体質、なんだろう、もう考えもなくってこともう体が勝手に動いちゃうってこと。
いやでも本当に私の知り合いで今本当にちょっとしもう皆さんに相談しちゃうけどね、うん、3歩歩くと忘れる人がいるんですよ。あ本当に今たった今やったミスをもうみんなに迷惑かけたから忘れないようにしようね、はいわかりました 1,2,3 でやっちゃえる人がいて、それはどうして
リセット機能がついてる、
そうもうリセット機能っていうか
ピッて押されたらリセットってなって初期化するんで初期化、
もうちょっとでしばらくしてからだったらわかるのに、本当に歩いた瞬間にまたやってるみたいな人がいて、これはどうしたらいいのっていう。
酔っ払ってたとかじゃなくて、
ああいやいやいや人生にね。
人生に
一生ってこと、
一生の
だからいますよ。でも本当に
首から下げとけばいいんじゃない、心配したこと
すっごい手のひらとか
どんどんどんどん増えてくる。
あ大変、首が重い、首が重い、ね、
首が重いことできっと気がつくよ。
なんかシールで一度やってたことがあるらしくて。
あるんだ、
すげえ。やっちゃったシールって言って、うん、なんかこうニコちゃんマークの代わりにこうバツな顔になってるシールをペンって今やりましたね、ペンってやってもそれがどんどん溜まってて、もう溜まったらどうするのっていう話なぐらい本当に忘れちゃってまた同じことを繰り返せる人がいます。
へ
すごいです
ね。なんである意味貴重です
よ、ね、いやいや本当に遠目で見てると面白いんですよ。だから
あなるほど、
やるかなやるかな、やったーみたいな、あ実際そばでいると多分大変だろうなって。
もうね、ちょっとしたことならいいけど ね、まだ ね、
うん、そうなのよね、繰り返すと同じことを言わなきゃいけなくなる方もだんだんしんどくなるじゃないですか、うん、それを見るのが辛いんでみんなでなんとかしようねっていうような、うん、あ人いますよ、
はあ
うん、
はい、
はい、
今何の話してたっけなみたいな感じになってたじゃあ次のメールいきまーす。
はーい、
あきらさんです、ね、はい、あやっぱり引くなあきらさん私、うん、山川さん、赤崎先生、そして今回もいますか藤本さんとスタッフの皆さん、なるラジは。
なるラジは。
私、スタッフの皆さん側なのかな後ろ側にいるのかな、あっち側、あっちのボスにいるのかな、
あれでしょ、そして今回もいますか藤本さんでしょ、ここでワンワードだよ。
ああ、そっか。開業されてたから。
あそっかそっか。
あ向こうに行けってことだったから。そういうわけだよね。
そしたらスタッフさんも今回いますかになっちゃう。
あ、そっかそっか。スタッフさん毎回いる
から、ね。スタッフさん毎回いるから、
ね。ああ、いないと難しいね。さて、今回のテーマ。落ち込んだ時に自分を奮い立たせる方法ですが、やはり好きな音楽です。
はあ、うん。音楽って言ってる人多かったね。
いたね。うん、
結構いた。
ね、
うん。まあ、とにかく、数多くの名場面を思い出して、その音楽を聴いて、
うんうん、
元気な気分になれますと、
うんうん。
皆さんも音楽で元気が出ることはありませんか？もしあるならどんな曲に元気をもらいましたか？
一緒、一緒っていうか、
誰誰
どなたどなた。もう、じゃあ、一緒に紹介しますね、うん。山川さん、岡崎先生、そして肉姫様、なるラジは。
なるラジは。
なるラジは言いにくいよね。3回目からの逮捕です。47回目にしても言うよ。私はめったに落ち込むことは のですが、それでもたまに元気がなくなることがあります。そんな時は趣味に没頭したりして適当に回復させていました。よく元気をもらったって言葉を聞きますよね。私あの感覚を感じたことはなかったのです。でも去年の東日本大震災の後はテレビなどを見て気持ちを持っていかれたのか、初めてすごく落ち込んでしまいました。そんな時に水木一郎さんの無料ライブが開催されました。水木さんも被災地に何度も足を運びアニソンで元気を届けておられたそうです、うん、歌えるけどタイトルが思い出せない、それこそ何十年ぶりかで聞くアニメの主題歌を熱く歌う水木さんの姿は強烈でした、うん、正直無料ライブやから30分とか1時間だと思っていたのですが、終わってみれば2時間の本格ライブになりました。ラストの曲の時に客席に降りてきてもみくちゃにされながらみんなと握手している姿はまさに兄貴と呼ばれるにふさわしいと思いました。兄貴のライブに来て初めて元気をもらうって意味が分かりました。それから私の元気ソングは兄貴のアニソンです。やっぱり落ち込んだ時には音楽ですよ、うん、といただきました。
確かにね、
音楽はね、
音楽いいですよね。
なんか落ち込んだ時に限らず音楽ってさ、その音楽を聞いてた時のさ、ことブワーって思い出すじゃん。
思い出す。
すっごい思い出すじゃん。
それこそ失恋ソングになっちゃうのもあれば。
こっちゃんどうした、何へこんだ、へこんだの急に。
思い出す。私中学生の時に、うん、なんか、あの、プリプリの M が流行ってて。
ああ、流行ってたね、M ね。
それ聞いたらその時のこと思い出すもんね。
うん。
音楽だよ。
ああ、私、米米の、ああ、今タイトルが出てこないぞ。
ロマン飛行。
あ、そう。
流行ってた。
流行った、流行った。
ロマン飛行が失恋ソングなんですよ。
そうなんだ。私、全然 M 関係ないんだけどね、失恋とかね。何も
関係ない。ただこの曲が流行ってた。
当時のことを思い出す。
でもそういうのはある。
内容に関係なくね、音楽のその歌詞に関係なく、この時にこの曲よく聴いてたな、みたいな感じで。
学生時代だと私だと斎藤由貴ちゃんの歌とか、どの歌とかじゃなくて、彼女のアルバムを聴いてた自分を思い出しますね。とかっていうのはあるな。
なるほど。
思い出す。
すごい。曲ってすごいよね、
だから、ね。すごいよね。
歌詞で感動する時もあれば、曲の旋律で、なんかもう突然ガーって、もう自分で意識してないのに涙が出てくる時とかありません？すごいなって思う。スマップの世界で一番の花、うん、
世界に一 つ
だ
け、ね、ごめんなさいね、全然感動しないやつ。あれも私すごい初めて聞いた時に金銭がカーってなりましたね。とかあります。
私徳永英明さんにハマってた時期があって、まあ、それに限らず、ハマってた時期があったんで、今最近またテレビで見たりとかすると当時思い出す。その人を見ただけで当時思い出す。
あの方の声がなんか独特で、ね、歌はいいですよ。
いや、ね、曲とかね、音楽とかそうですよ。
ね、なんか同じ曲ずっと聴き続けるもんね。なんか、その何か自分の心に何かがあった時ってさ、なんかずっと聴いてない？あ、そんなことない。私だけか。
いや、でもその時ヘビーローテーションで聴いてる歌はあります。
それがすごい思い出。それきっと何年か後に思い出すよね。
そう。
その曲を聴くとね。
うわ、懐かしいと思った時にはもう走馬灯のように当時の情景がバーって出てくるもんですからね。あ、でも歌はいいと思います。曲聴くのも。
そうね。へこんでた時のことも思い出しちゃうのかな、じゃ
あ。あ、でも、どちらかというと、
だって失恋ソングでしょ？
失恋ソングなんですけど、うん、それは失恋してる時に慰めてくれたので、
歌って
くれ
たんで、
元気出せっていうので、なので、いい思い出になってるんですよ。わーって。で、男性とかがだから歌ってくれると、うん、キュンってする。
あ、逆に！
なります
ね。すげー、なんか、あれでしょ、ちょっと何パーセントマシに見え
てくる。そう。
すげー、
桜坂とか、なんかその歌をうまく歌ってる人見ると、キュンってするっていう、のが満飛行なんです。だからもう、男性が歌えるって言ったら、まず歌ってってまず言ってしまうパターンですね。
やばい、キュンキュンしちゃうじゃないですか。
そう、いい風に歌ってもらったら、
でもそれ失敗してたら、
したうち
お前、私の大事な歌なんで歌い方するんだよってなるわけ
そうですね。
もうね、紙一重だね。
そう、結構危険じゃん。言われてみれば。逆に竹内まりやさんの元気を出して歌ってとかリクエストされたりしません？女性の方は。
ああ。 どう？
あれ
ないね。
これもちょっと時代的なものですかね。
いや、なんか、これ歌ってってリクエストされることがまずない
の。なんか、あの、大塚
愛さん、
のさくらんぼを歌ってとかっていうのはあったけど。ごめん、歌えないんだ。
拒否
全然覚え、あ、全部歌えるかどうかわかんないが、ちょっとなんかそんな中途半端に歌うぐらいだったら、どうぞ。
あるあるあるある。
あれ歌ってって言われてもね、答えられないこと
が
ね。
歌えない時とかあるじゃん。ある。全部知ってると思うなよって思う。前の歌知ってると思うなよって思うじ
ゃん。なるほどね。
確かにあるある。
それは
ある、
ね。元気ソングからどうしてその方に
行っちゃった違う方行っちゃった。またテーマ。まだあります。
いやでも歌いいですよ。曲はありがとうございます。
はい。
これは次テーマ、人間計算機さんからいただきましたね。はい。こっちゃん、岡崎先生、なるラジは。
なるラジは。
今月はいるのか微妙だけど、藤本ちゃん
も、
なるラジは。
います。なるラジは。
さて、今回のテーマメールですが、うん、個人的観点では、翌日には忘れているので、何も思い浮かばなかったのですが、大学でスポーツ心理学を学んでいて、
はい、
卒論を書くときに読んだ文献から話してみたいと思います。
はい、
自分のテンションを上げるときには、良かったこと、成功したときのイメージをすることです。ちなみに楽しかったことを思い出すだけでも効果はあります。それにより、気持ちに余裕が出てリラックスすることになり、その後の行動に影響力があるみたいです。究極の対処法を教えていただいていませんこれ。
そうなん
だ。しかもちゃんと心理学の面から見てっていう。
まあ、私真逆だもん。
そうですね。
え、納得しちゃう？
私本当真逆、どん底まで落ちるから。
ああ。
もうね、本当、いや、そんなわけないじゃんっていうぐらいまで、ありえないぐらい悪い方を想像するんです。
へ
え。なんでそっちに考えがいっちゃうのってぐらい。
物事を始める際に、必ずってことですか？
なんか心配事があるとするじゃないですか。
うんうんうんうん、
そういう時に、もし、あれをこうして、こうしたら、こうなってっていうシミュレーションが、この人間計算機さんが言ってくれたことの真逆です。
テンション上げるために成功するイメージ
ではなく、すごい大失敗。もう、なんか命取られるぐらいまでの大失敗を考えます。
で、そうはならないよねってところで。
で、なんだ、命取られなかった。
ある意味すごいかもしれないよね。
よかった、命はあるって。そういう結果に終わる。
それはすごいかもしれない。
だから、もしこうなった場合は、こうして、みたいな。だから、
悪い方のイメージを。
失敗で、いろんなシミュレーションを考えるんです。こっちの失敗したら、こうしようかなとか。ただ成功したイメージは何ら持たない。
でも、逆を言えばそれ成功してるよね。成功のイメージじゃない？こういう風なことが起きた時には、こうしなきゃみたいなことを、こうしなきゃってところがさ、成功のイメージだよね。
あ、まあ、その事態に陥った際の成功
だよね。そうそうそう。そうそうそう。
ね。
一応ポジティブ。ちっちゃいポジティブ。ちっちゃいポジティブずっと下の方で繰り返してるみたいな。
あ、なるほど。
最終的にはね、命取られると思ってる。大体においてね。大体においても
人生はアドベンチャーだ、ね、
でも案外命って取られないんだなっていう結果に終わるっていうね、
うん
うん、大体私そんな感じ
ねえ真逆
逆だった、だってどうすんの。だってこんないいことばっか考えてさ全然ダメだったらどうすんの。私どうしたらいい。
そうなんだよね。
そしたらだって困っちゃうじゃん。落ち込んじゃうじゃん。またもう一回
でもこういうことをイメージしてたけど思わぬミスとかこう失敗しちゃったけどこれは今回神様が与えてくれた試練だからありがとうと思って次に進もうとかっていうそういうバランスでどんどん上げていくんじゃないの。
ポジティブだな
ぁ。いやでもだから言うたらこれ もうへこんでもう私はもう嫌だよわーんってなってる気持ちを一瞬でも盛り上げるために楽しいことを考えようってことなんじゃない。
あ、
それをへこんだ時の対処法だから。
あ、でも、その、なんか、悩み事に対しての成功のイメージだったわけではなく、うん、何でもいいんだ。その、今悩んでることとか置いといて、
楽しかったこと
みたいな。すげー良かったことっていうのを想像すればいいっていうことか。
とにかく、
そうすれば気持ちが上がるよってことでしょ。
なるほどね。
落ち込んだ時に、常に、 こういうことになっちゃったけど、でもまだそれこそあの命取られなかったから全然ラッキーとかっていうので
最初でここに落ち着いてるってことだね。
そうそうそうそうそう。
最後の最後には命取られなかったやったねっていう成功の
成功のイメージ。うん、そう。
あのまあいろんな持っていき方があるけれども、人それぞれ。
やってるね無意識だから。
そうよきっと。急にこう 100% 上げてそれこそ金メダル取ったぜぐらいの勢いの人と、うん、いやでもこんな風にあって落ちちゃってもう予選もあれででもなんとかやれてっていう風に最終的にはでも怪我もしなかったし OK かなみたいなところからまた徐々に上がっていく人と、うん、もう最終地点は一緒なんだけど工程が違うだけで。
あれだ、不幸中の幸いっていう考え方。
うん、そうそうそうそうそう。
ああ、なるほど、
ね。私じゃない。
そうだ。
私の考え方は不幸中の幸いでしょ。
それそれそれ。
多分ね。
それ。それだね。
まあ、あの、プラスイメージを持つっていうのはね、よくスポーツ選手とかはね、うんうん、もうあの、失敗した時のことを考えちゃうのは絶対ダメで。
でね、言いますね。
必ず、ね、あの自分がテープを切るなり、うん、1位を取るなり、記録を伸ばすとかっていうイメージでとか、うんうんうん、なんか今回のあの、ちょっと古い話ですけどオリンピックの話なんかの、うん、バレーボールの女子の試合はあこっちゃんは見てないんだっけ、うん、
見てないよこっちゃんは見せないよ見せないよ
一回ちょっとね見そうになったけど
すごかったんだよ見始めた途端に手に入れられたからね
そう
それは嘘でしょっつってい
やあのあやばいって思った時はもしかしてこっちゃんがちょっと見てた
チャンネル変えた可能性もあるよね、
うん、あるね
あるね
でもなんかこうラリーで本来だったらなんか落としたらどうしようっていうところを必ず拾うんです皆さんがそのラリーの仕方がものすごいこの選手たちが私たちは大丈夫って思ってるのが画面を通じてわかるのこの子たちは信じられるっていうふうに、まあ、私が勝手に思ってただけかもしれないけど、うん、でもそれは見てるみんなもそういうふうに思っててもうダメだもうダメだっていうよりもいけるっていうそれこそそういう気持ちでみんな、まあ、たまたまツイートでやり合いをしてたんですけど、うんうんうん、っていうのがあって、うんうん、でなんかその通りにまた皆さんがもう動いてるというか、うん、絶対取れるこれもし落としてあの今のスパイクが取れなかったけれども次はまた盛り返すっていうのをなんかわかんないけど確信みたいなので動いてて、うん、気持ちとかテンションとかもうそういう風に見えました
へー
っていうのが大事なんだろうなっていう、うん、
気持ちだ気持ちやっぱり
気持ちか
イメージ大事イメージ、うん
ね、対処法は、じゃあ常に自分で落ちた時に、でも、それこそあの、命を取られるわけじゃないし、とか。
私ね。私、不幸中の幸いと、あ、ネタになるなっていうのが。
ネタになるって実は強いよね。
強いよね。
なんかの時に笑い話にしようと思って、そうそう自分の中でコツコツとメモをしてる自分がいる時が。
それって大人になったってことだよね。
そうなのかな。
だって若い頃ってネタになるなんてさ、自分の失敗がネタになるなんてさ、思わなくない？
そういえばね、確かに
こもう自分の失敗なんて誰にも言えないぐらいのさ、こんな失敗
したなんて誰も言えないみたいな。今全然言えるわ。あんなことあったんだぜって。
そうそうそうそう。
すごいだろ。
うん、
反対方向乗っちゃったとかね。
そうね。もう若い頃は考えられなかったことだね。
うん確かに。
大人になっちゃったんだよね。
こんな大人になっていいんでしょうか。
このラジオは大人になってから始まってるよね。
大人になって、結構大人になってから。
結構大人になってから、
ね、問題いっぱいだしね。4年間変わらずやってる。
変わらず。
っていうことは、いい意味でも成長はしてないけど、うん、悪い意味でも落ちてないってこと。
現状維持
っていうふうに、こう前向きに思えばいいんじゃないこれからの進み方としてね。ね、そのうちなんとかなるさってことだよね。テーマとして。
だってこのラジオを始めた時の時から、うんうんうん、もうその時点で私の座右の銘がなんとかなるだったから。
ああ、そっか。だからそうだよね。大人だよね。
そう。私が初めて会った子のこっちゃんは、もう少しいろんなことにすごい真摯に受け止めてなんかしなきゃ。
やめて、真摯に受け止めて、待って待って待って待って待って待って待って待
って待って待って待って今適当みたいな言い方しないで。今だって全てにおいて真摯に受け止めてるし、真摯に考えてるよ。
びっくりした。
びっくりした、びっくりした。
思わず、
時間に刺されたとこ、びっくりしたよ。
もちろんそうなんだ けど、すごいちょっとあのリラックスっていうようなイメージだったの。
そうそうそうそう。
どうしよう、涙です。
いろんなことに怯えてた
ってなってたってこと、ね。
そうそうそう。
いや、だってあの時はもうちゃんとしなきゃと思ってたもん。
いや、今だと思ってた。今だと思ってた。
自らちょっと思って。
全然思ってるけど、あの、なんだろうな。ちゃんと してるよ、今だって。
どっしり構えるよう、できるようになったってことね。
そうそうそう。多少のことにはこう臨機応変にね、動けるようになったけど、あの時はもう一個自分の思ってたことと違うとこ行ったらもう大パニック。
真っ白みたいなね。
真っ白どうしようみたいな。あと、人からどう思われるのかがすごく不安だった。
あ、そうだったんですね。
へぇー。いや、今だって思ってた。今だって思ってるけど、
どんどん自虐的に。
当時はもう本当、あの、なんか嫌われたらどうしようじゃないけど、あ、私のことを、あの、どう思ってるんだろうっていうのがすごく気になってた。
確かにね。もうお前のことなんか誰も見てねえよって最近思うもん。
うん。私がちょっとここで転んだところでね、人は誰も手を差し伸べず、あ、そうそ
うそう。ちょっと待って。
例え間違ったかなって今言いながらちょっと思ったけど、誰一人、駅員さんだけだったよ、手を差し伸べて。本当に。
どこでこけたのよ
駅でちょっと駅でちょっとね膝すりむく程度にこけたわけですよ。
スカートにも ね破れますよ。
スカート破れました。買ったばかりのスカートがねテッカテカになりました。全て、ね、
相当
な誰も
相当な転び用じゃないですか。
誰も手を差し伸べちゃって携帯がシャーって誰も私には手を差し、そんなぐらいですよ。私なんてその程度ですよ。大丈夫、ね、大丈夫。ちょっとぐらい ね反対方向乗ったって誰も私が反対方向乗ったことに気づいてないから。
そうだね。そうだよね。
降りて向かいの電車に乗ればいい。
そうね。
そうね。気づいた時点でね。
あいつ向かい電車に乗ったぜって見てる人だっていないもんね。
ないない。ちょっと車両変えるけどね。
でも、一応気にしてんじゃん。気にしてんじゃん。めっちゃ気にしてんじゃん。
あの慌てて降りた時ね、あ、来た駅違ったと思った時に同じ車両に乗らずにちょっと違うのに変えた。
隣の車両行く
行く行く行く行く行く。
ちょっと近いところに乗ろうかなみたいな。
ある
そうやるね。みんなそんな感じ
やる。
何の話だっけ。
ちょっとなんかいろいろ脱線しちゃったから。
いやー、藤本ちゃんはどうなの、ちなみに対処法というか。
なんかね、
藤本ちゃんは落ち込むことがあるの
でしょ。そう思うでしょ。
あー、ほんとだね。
でしょ。こんなにそばにいるねこっちゃんがそんなこと言うほどよ。そんなね、こっちゃんがそんな風に言うぐらいなんだから私が覚えてるわけないからね、こんな時のこと。
でもね、肉が食べられないんだって言ったら、ああ、相当来てるって思う。
そう。
それぐらいしか私にはバロメーターがね、
なるほど、
うん、ないんだよね。
あ、そうだね。あったあった。
こんなに美味しくない焼肉。
こんな美味しくない焼肉を食わされたの、生まれて初めてだっつって帰って
きた。憤慨して帰ってきた。あ、私の肉は何だと思ってる
んだよ。そう。
憤慨して帰って
きた。憤慨して帰ってきたよ。
それはお肉に対してのあれ。
違う、すっごい美味しい焼肉屋さんだったんだけど、その、ちょっと私のことをすごく凹ませる人がいて、
あー、なるほど。
その人と一緒にその焼肉屋に行かざるを得ない状況になってしまい、食べないよみたいなことを言われるわけですよ、焼肉を。あー、どうもありがとうございます。食べるんだけど、すっごいまずいの。もうまずくてしょうがない。こんなに、ここの焼肉あんなに美味しいのに、こんなにまずい焼肉になったの、生まれて初めてだと思って。
なるほど。
泣きたいと思いながら
帰ってきた。大体のバロメーターが肉だから。お肉ちょっと今日食べれないって言って、あ、そんなに具合悪いの大丈夫っていうバロメーターもそうだし、美味しくない肉がって言ったら、あー、へこんでるのかいっていうね、いろんなバロメーターになる。
わかりやすく、それぐらいしか覚えてない。あの肉は本当にまずかった。
それは肉が悪いんじゃなくて一緒に食べたい人
の状況が、その時の環境が、
でもやっぱり食べ物ね、
大事ね、
大事
よ。だから私絶対、だから私は一人でご飯が食べられないじゃないですか。一人でご飯を食べたところで絶対美味しくないと思うんです。
分かる分かる、
うん、楽しくないから、うん、餌ですよ、う
ん、餌ですよ、餌ですよ、
うん、もうなんか空腹を満たすためだけの餌です、うん、だから人と一緒にご飯を食べたいの、
うん、なるほどね、
うん、それでなんか栄養素も違うような気がする、うん、栄養になっているかなってないかも変わるような気がして、うん、特
さっきのそれこそこれに通じますよ、うん、美味しく食べたいって思うっていうのは誰かと一緒で、うん、その人と会話をしながら美味しいものを食べるっていうのは、うん、なんかもう嫌な人と食べるとそれはもう本当に多分栄養になってないし体も受け付けてないと思うんで、うんうんうんうん、ってことは人生全てにおいて、うん、美味しくご飯を食べて幸せになろう、うん、でまとめちゃダメ
いいけど
いいよ
あのまとめに入ったけど岡崎先生の対処法は言ってないよねまとめちゃったけど
私でも本当にでもこっちゃんに近い
本当
私は、うん、あの良いことと悪いことの両方を想像するんです
へ
ー良い時のイメージもわーんと出てきてうむうむうむって思うんだけどでも失敗した時のことも考えなきゃいけないなっていうので、う
んなんかね、あでも後付けなんだ失敗の方が
そうで手相を見てもらった時も、うん、2つのパターンを考える人っていう層が出てるって言われたことがあって常にあのポジティブシンキングで考えることと、うんまあ、のどうしてもネガティブになるのとっていうので、で話をよく聞いていくと今日のうちになっちゃって申し訳ないけどポジティブになるのは仕事関係で、うん、ネガティブなのは恋愛関係
なんだろうこれうまくできてるね
あーってすごい納得しただから恋愛もいいことの方を想像すればいいんですよって言われてもいやでも例えば同じ同業者だったらこういうところでぶつかったらっていうのは常にネガティブな方で
私の友達で、うん、あ脱線しちゃうか
いやいやいやどうぞ
今更いや私の友達で、うん、とにかく何でもかんでも、うん、ネガティブの想像が激しい子がいて、うん、その恋愛の話になった時に、うん、なんかその例えばこの人とお付き合いをすることになったとして、うんうん、でも私は絶対この人に振られるんだってところに行くの絶対振られるんだそしてあの人ってこんなにひどい人だったんだみたいな感じで想像してまだその人とお付き合いとかそういう話一切してないのに私すごくかわいそうって言って家で泣いちゃった子がいるのすごくねと思って
そっちはないそれはないけれども
すごかったあのネガティブ想像
だから最終的に自分が結局仕事を取るから何においてにシチュエーションでも仕事仲間とかっていうあれになっちゃうだから本当にあの中井くんと一緒なんです私でそうすると
野球
なんかあの野球と仲間
中井くんって聞いたらもう野球を取るってイメージ
野球と仲間を取るから彼女っていう存在がわからんみたいなことを言ってるじゃないですか、
そうなんだ
あれに近い感じになっちゃうからこれを打破してでも付き合いたいと思う人が出てこない限りは自分の中のテンションは恋愛モチベーションないなっていう変なネガティブになってるっていう
ああでもそうかもしんないです ね
なんか
それがその順番でも許してくれる人かってことですよね。
そうそれでも既得ですよ多分
向こうもそうだったらいいんじゃないですか、うん、お互い
にね
お互い週末婚みたいに、うん、
ああ いいですね
空いてる時だけ
で理想だって言ってる時点で多分ダメだと思う、
ね、すごいまた大事なこと言ってるよ向こうで思ってるみんな
はいあの4年目突入の時に皆さんいろいろ言っていいよ
言ってること一緒だって言われちゃう
あの1回目の放送でも1回目の放送でも出したメールをもう一度出します
メール遡って見てくださいみたいな
あの時出したメールこれなんですけど
そう
今もこれですね
送る内容はあんたたちに送る内容は変わらねえよみたいな
ね
あそうなんですよまあ、ごめんなさいね完全にメールを読んでない
本当に今回ちょっとあのメール読まなすぎかなこれいきますか、
ね、いきますか、
はい、テーマだったんだ
テーマですよ、はい藤原貴樹さんからいただきました、
はい、岡
崎先生こっちゃん藤本さんなるラジは
なるラジは
今回のテーマちょっとへこんだ時の対応法なのですが、はい、自分もちょいへこみというのはあまりなくて正直落ち込む時はどこまでも落ちていくタイプなんですよね
一緒
だ特に仕事関係だと落ち込むようなミスというのはないんですうん、普段から他人のミスやら後始末をしている立場なので自分のミスも後始末するのは自分です、
うん、
辛い目にあっても自業自得だし他人のミスが原因なら頭にくることはあっても落ち込むことはないですよ ね、うん、最終的に自分の力でクリアすれば達成感もありますし、うん
すげえな
うん、そんな私ですがさすがに辛いきついということはあります、うん、そんな時自分を元気づけるのはやはり美味しい食べ物ですね藤本ちゃんには共感していただけると思うのですが、はい、私はストレスがたまると肉を食べます
いいと思います
まあストレスたまるたまらない関係ですね。精神的なものもあるので厚切りのステーキを食べたりストレス軽減効果のある豚肉を食べたりすると体だけじゃなくて心にもパワーが染み渡る気がするんですよね、うん、個人的には料理も楽しかったりします、うん、残業続きでヘロヘロになっても家に帰って料理をする、もちろんその時自分の食べたいものを食べるといい気分転換になって温かい食事は心も温めてくれます。
なんか今日みんなの言ってることが微妙に、ね、
なんかまとまってるね、
まとまってるね、すごいな。
ということで私のおすすめは落ち込んだ時は後先考えず自分の食べたいものを食べるですね。人間体がその時欲しているものが一番美味しかったりします、うん、心もきっと同じです。今これが食べたいと思うものを食べるときっと元気が出ると思いますよ。
すごい何気にまとめになってた。
だありがとうございます。さすがだな藤原さん。
でその美味しいものをなんかね好きな人とかたもあの友達とかと美味しく食べれるといいねってことですよね。
肉、ね、一緒に食べに行ってすごいまずかった時の私のテンションのへこみっぷりって高かったもんね。おなんか私がここに入るって言ったのに、うん、まずいっつって出たことが謝る。
本当にねどうしたらいいわけって思って。誰が入りたいって言ったんだよ。どうしよう、つい2軒目行くみたいな、ね、
だったね。
ユッケがまずいみ
た
い
な。それはいけませんね。
好きな味じゃなかった
ね。残念だったね、あれね。どうしようかと思ったけど。ね、はい。で、そうだ、藤原さんはまだ続きがありまして、はい、あの、以前から続いている藤原さんの
恋愛問題ですね。
恋愛問題です、ね。
はいはい、問題にしちゃった。
恋愛模様がですね。
恋愛模様。
またいろいろ進展があったり、なかったり。
うん。あるような、ないような。
あるような、ないような。うん。であの結局進展もなければ決定的な決着もつけられず自分の不甲斐なさを嘆きましたっていうね。
そうね、
いろいろちょっと長いので割愛してごめんね。
そうね。私たちは
読んでる、読んでる、大丈夫、読んで
る、なんかね、とりあえずあったみたいね。
そう、あっていろいろね、うん、あので
結局結論が出なかったっていうところみたいですね。
そうなんですね、久しぶりに会ったみたいなんですけど ね。はい。で、この先読もうか、うん、あまり頻繁に会えないならせめてメールをまめに送るといいと思うんですけど返事が来ない相手だと私自身もモチベーションが続かないんですよね。そりゃそうだ、一人語りのメールばかりでもうざいでしょうし、うん、そりゃそうだ、私すごい、うん、藤本ちゃんやってるけどね。またしばらく会えないのなら10月には自分の誕生日があるのでそこで彼女がどうするか反応か見て考えようかななんて今思っています。
結構あるぞ、 2ヶ月あるぞ。
だいぶあるね。
そうだね、
だいぶあったな。そう、うん、ない
やでもそれでとにかく藤原さん自体が決着つけれれば、
う
ん、
そうそうそう
次に行けるでしょうし、
うん、次に
彼女に ね、しっかりとやっぱり返事がもらいたいと思ってるんだったら、うん、もう自分ではっきり言うしかないですよ、ね、
いや返事もらった方がいいって言った方がいいよ。もう走って言っちゃおうぜ。
なんか、まあ、彼女から言ってもらえることは多分これを読んだ限りなさそうなので、
そうですね、
藤原さんが自ら行動を起こして聞くなりね、うん、なんなりして、うん、まあ、はぐらかされても頑張って、
でも実際ありますからね、あの、うん、3回も4回も振られてでも結局付き合うことになったとか、うん、ある、まあ、あるじゃないですか、うんうん、なんかその人の思いに、
いや別に振られたわけじゃないんだ
よ。そう、今言おうかどうしようか思ったけど別に藤原さんは振られてない。
今の段階ではあのごめんなさいね、割愛してるから聞いてるリスナーさんはハテナってなってる人もいるかもしれないけど、要はお会いして言おうかなって思ったんだけど言えるような雰囲気じゃなかったみたいなことですもん ね、うん、なんですよ。
だから彼女としては今の関係を続けたいっていう思ってるっていう
ことなんじゃないかって、うん、感じがするもんね。
好きとか嫌いとかっていうその恋愛としてのお付き合いを望むよりも藤原さんとこのままでいたいっていう空気を出してるんじゃないのかなっていうのがあるんで、それに対して我慢ができないんだったらはっきりとするのはもう藤原さんの方ですよ、うん、
ね、言った方がいい、はっきりした方がいいよ、
そうですよ、うん、
と思いました。
思います。
私たちが言っていいのかな、
ね、さっき何言われてるキャリアないしね。
ネガティブだしね、
まあ、負け犬だしね、
言うたら負け犬3人組
さ、
まあでもあの女性としてその立場でなった時に彼女の方のその動きからすると、うん、今はとにかくもう前も後ろも進みたくないと思っているようなので
な感じには見受けられますね、うんうん、はい、
頑張ってください、
頑張ってください、う
ん、まあ、今後なんかまたもし進展があれば、
はい、
10月まで長いような短いようなですから、ね、
すぐですよ、
ね、すぐだよ、すぐだよ、ね、
はい、よろしくお願いします。
しております。
ということでテーマをずらずらっていきましたが、うん、来月はとにかく48回目4年目の区切りっていうことになるので、
はい、
フリーで、
ああ、
まあ、はい、フリーというか
4年分のまとめ
と、ね、
4年間聞いてきて
変わってない
結果まだ言っちゃダメ、
いつ来るか、
まあ、だからかいろんな切り口があると思うんです。それぞれに言いたいこともあるだろうし、うん、番組としてっていうのと、うん、まあ、イベントに参加した時のあの時のお話どうです、覚えてますかみたいな、なんかもう、うん、とにかく、まあ、普通にお祝いの言葉をいただいてもいいですし、
何でもいいです。
なんか久しぶりに、ちょっと久しぶりにこうね、メールどうしようかなと思ってたけど、あ、これはいいタイミングだって思う方は出してほしいですし、う
ん、
聞いてるだけの方もそろそろ、あの、初めまして、実は聞いてますよみたいなメールを、
4年前から
そうそうそう、
実は4年前から聞いてたんですけど、
そうそうそう、4
年目なんでちょっとお祝いの言葉をみたいなぜひ送ってください、
ね、あと、あの、今まで出てきていただいてる準レギュラーの皆さんにも声をかけてみようと思います。皆さんお忙しいから、
そうですね、
タイミングが合うかどうかはわからないですが、
うん、
なので、その人たちに対してもなんか思いがあるなら、
うん、
あ、確かに確かに、
うん、そのゲストさんが来た時の私たちの対応の仕方とか
女子会にするなってこと、
女子会にして毎日を取り残す
そういうこと
あれですね、
そうそうそうそう、そういうこととかね、
いろいろ
あると思いますので、
ね、
うん、
はい、
ま
あ、でもありゃね、
いろいろありますよ
丸4年の会として
はい、ぜひいろんな、ね、
あの、まあ、フリートークというかフリーテーマでお送りしたいと思いますので、う
ん
うん、あと今後それこそ5年目に向かって、
あ、
いい加減にやってくれよってい
う、あ、絶対来ますよ、イベントでしょそうそうそう、登録とかでしょ、
あとはメールを読んでくれようかな
せめて10通は読んでくれよ、
せめて1回に10
通、
1時間もやるならせめて10通は読める
だろうって
ことね、
まだこんなに読めない
ね、
そう、やばいよ、
そうね、普通歌も読まなきゃね、はい、っていうことなんで、お待ちしております。はい、ということで
なんか若干疲れてませんか大丈夫ですか？
大丈夫ですか？
声が出ると思ったら全力になっちゃったし、今日なんかみんなのテンションおかしいから、
おかしくないし、
いつも通りですよ、
おかしいよ、
ま
あ、確かに、あの、うん、メールは読めてない
そう ね、自分のやりたいようにやっちゃった、
やっちゃったね、うん、あの、区切りとしてで、うん、今日絶対に読みたいって言ってるのが、
そう、絶対に読みたいのがあるから、
うん、一つね、
私が読みますか、はい、
じゃあ、
はい、まあ、絶対っていうか本当はね、まあ、読まなくてもいいかなと思ったんだけど、
ちょっとこれは読みましょうよ、
はい、じゃあ読みます。
はい、
ナルラジファミリーの皆様、ナルラジワン、
ナルラジワン、
はい、前回放送の岡崎さんの新婚旅行に対する妄想への回答を作成していたのですが、それどころではなくなったビビンブですということで、妄想どころって、あの、あれですね、私結婚式と新婚旅行のパックっつうのはあるのかっていう、
実際、まあ、結果ないってこと
だね、そうないっていう、
あるようだけど別に、あの、基本はないみたいっていうような、うん、まあ、返事も一応書いてくれてます、ビビンブさんは、
はい。
で、そっちの方を読むのではなく、今回もう一枚の方を読もうと思ってるんですが、
はい、
なぜそれどころではなくなったのかというと、
はい、
先日、8月の25日、土曜日、
うん、
8時26分、
うん、
ビビコが誕生しました。
おー、
予定日より2週間ほど早い。
早い、
そう、2週間ってこと、結構ね。
結構早いですね。
ね、あの、出産となりましたが、2850g。
2週間早いのに。
2週間早くて2800
って。よかった、結果 OK。
大丈夫すぎる。
そりゃ生まれるよね。
ね、
早く、ここまで大きくなった、
ね。母子共に健康です。
よかった。よかった。
で、深夜2時半に破水したと連絡があり、それから急いで身支度をして、
うん、
始発で福井から妻の実家がある静岡まで電車に乗り、それから分娩室に入る9時間。ずーっと付き添いました、
うん、
9時間ですね。妻の陣痛を支え、ずっとそばにいるのは大変ではありましたが、
うん、
自分より妻の方がもっと辛いので、
そりゃそうだ、
うん、全くだ
そうだ、そこは我慢して精一杯励まし続けました。
当たり前だ
よくやった
生まれてきてくれたビビコは本当に可愛く尊い存在です、
うん、
本当応援してくれた皆様がいてくれたからこそ、
うん、
自分たちは頑張れたんだと思います、
うん、
この場を借りて御礼申し上げます。ありがとうございました、
うん、
予定日が9月上旬だったので、
うん、
来月の投稿で発表だと思っていた矢先にビビコが生まれてきてくれたので、
うん、
今回の放送に間に合ってよかったですよ、
うんうん、
だってこれ ね、数字的に言うと本当にとつい
生まれて、そうだね、今ほやほやだね。
ね、
ほやほや。
湯気が立っとるわ。
早速普通歌のネタを作ってくれるなんて親孝行し
かわいい。ビビこったら。
ビビこったら。ね。そんな誕生した翌日、翌日曜日、ひづきさんから別件でメールが届きましたが、
おお、
もちろん発表はナルラジでと決めていたので、すごい責任重大だよ責任重大だよビビこが生まれたことは一切報告され
ない。これは絶対読んどかないとやばいって。
やばいやばい。
読まない。
読まない。しかも自分で書いてる自分のツイッターを荒れるがいい。そりゃそうだ。
そりゃ荒れますよ。
さあ、これでビビコの写真をお三方に叩きつけることができますね。父親になった自分
の写真。次はビビコの写真。
そうだよ、ね、幸せ写真集ができちゃう。
もしビビコをお見せできる日はいつになるのか。何かしらのイベント開催待っております。それでは。
おめでとうございます。
いやいやいやいや、ビビコちゃん生まれてきてくれてありがとう。
ね、もう朝バータクと一緒にね、子連れてくればいい。
そうだよ、ね。だからもう子供も参加できるようなイベントを考えなきゃいけなくなるってことですよ。す
ね、子供が楽しめるイベント？
全然大丈夫。あ、うちもちゃんいるだけで多分全然大丈夫。
どういうこと？私別に子供楽しませてないし。
いやいやいや
いや。あ、ちょっとこっちゃん声を殺してよ。ちょっと声出してもらって。
藤本ちゃんね、すごい子供に好かれる。
いや、だってわかるもん。
なんでよ。
多分同類で呼んじゃうんだろうね。
違う、泣かしたんだよ。
世の中の厳しさを教えてたよ。誰でも遊んでくれると思うなよって言って。
そうそうそう。
でもね、
泣かしてた。
不思議です。子供って可愛がってくれる人よりも、同じ目線で戦ってくれる人のところに行くんです。
私同じ目線で戦うよ。
いや、本当か？
多分ね、全然来ないの。
なんか
まあ、誰も選べない。しょうがない、お前しかいねえのか。じゃあ、みたいな感じで来る。
なるほどね。
ちって思うけど、ちゃんと遊ぶよ。
本当に。
ほら、はーいって。
私も戦う派なんで。
あ、戦うの？
そう、子供だから、あ、それはね、やっちゃダメだね、みたいな。
まあ、いや、そう、もうそういうんじゃない。もう子供が、遊ぼう、遊ぼうって来たわけ。
うん、
遊ぼう、遊んで、遊んでって来たから、うん、やだ。って言ったの。で、ただでも遊ぼう、僕は遊びたいって来るから、うん、私は嫌だってずっと、その言い合いを続けてたら泣いちゃったの。
世の中は厳しいっていう、
ね。なるほどね。もう何歳かにして初めて知るみたいな。
挫折です
ね。可愛いって言ってくれるはずなのに、おいらって感じ
だよね。そうそうそうそう。今まで可愛いね、じゃあ一緒に遊ぼうっていう人しかいなかったのに、あの人嫌だって言うみたいな。
でも果敢に行くの。
そう。ビーって泣いちゃって。
藤本ちゃんがいいっていう。隣に私が座っている
お母さんのところにわーって泣いて、わーって泣いてたら、じゃあ分かった分かった、遊ぼうね、誰と遊びたいってお母さんが言ったら、うん、私って言われて、
まだ来るか、えむめって
なるほど。あ、でもなんかを感じ取るんでしょう ね。独特な何か子供と同じこうシンパシーというかパワーというか、この人は全力で向かって大丈夫みたいなね、この人に甘えていいとか、
なん
か
きっとね、なんか見えるんですよ、オーラが、うん、
ビビコもきっといろいろとい
やー、そうか、ビビコ
ね、これからじゃあいろんな報告とかいろんなイベントにはこれから一緒に来てくれるかもしれないということですね。ツイッター荒らしていいからね、もうビビームさん
じゃ
ん、
荒らしてください。
もうね、よっぽどこれ、本人ね、
おいこらって
期待してるから、読まないでおこうか、ぐらいまでの。
どんだけエースなの？
ひどい、ひどすぎ
る。これは読まないとね。
ね、でも、これは、結婚から始まり、うん、出産ですからね。
すごい。
おかしいな、
うちの番組4年
の、ね、間に起きた出来事ですよ。
離婚して結婚して出産した人もいますからね。
4年のうち、あれ？ 4 年のうち、
あれ
なんかありましたかね、私たちはね。
ここだけ変わらないんだけど、なんだろうな。これなんだろうな。
おかしいね。
ま、というわけであれよ、4年目になるってことはよ、うん、何かやんなきゃってことでしょ？
4 年目になるから、何かやんなきゃは考えてはいるんですけど。うん、ま、とりあえず、準レギュラーの皆さんには声をかけます。はい、まずそこから始めよう。
まずそこから地道に行こう。
地道に行こう。
地道に行きましょう。
で、まあ、4年目の思いの丈を皆さんに、
ね、
語って。
はい、送ってきてください。
まあ、自分自身の4年間振り返ってもらってもよくない？
はい。
リスナーさんが、この番組を知りとか、
う
ん、この4年間こういうことがありましたみたいな、自分年始みたいなのもらっても、ありかもしれないので。
うんうん、そうですね、うん。4年って長いんだよ。
そうよ。 そうよ、赤ちゃんだったら喋って走り回ってるよ。
そう、中学生なんか高校生になっちゃうもんね。
うわぁ、その人生、そう考えると。
だから、こっちゃん、声出して笑って。そう、顔だけ笑ってても。
じゃあ、高校生は成人するから。
そうよ。
酒もタバコも OK なのよ。
びっくりでしょ。何があったよ、この
人。場合によっては一緒に仕事してるよ。その人たちと。
本当に。もうそんな辛そうな顔しないでこっちは。ラジオじゃ伝わらない。
すごい考えてる。この4年何やったかな。これと言って。
でもそれもそれで平和というか幸せかもしれないよね。
変わらない。
なんかね、変わらないっていうのもね。
確かに。
まあ、そういう意味で私たちもちょっと4年間振り返って ね、来月は、はい、と思っておりますので、ね、イベントもいろいろと企画もしようと思っていますが、皆さん自身でもなんか、それこそ本当にやってくれよみたいなのも送っていただいてもいいですし、純粋にお祝いの言葉とか、久しぶりのメールの投稿とか、
はじめましてでも、
もちろんそうです。
4年目にして初めまして。
そうです、そうです、初めましても、もう受け付けておりますので、
4年目から聞き始めましても構いません。
そうかも、そういうのも初めて聞きました。
聞き始めます。
知らないよ節目を。
そうだよね、
4年
聞いたら節目でした。
そうそうそうそう、
それでも全然構わないよね。
4年分聞き直すって相当大変だよね。
相当大変。
無理。
まあ、かいつまんでもらったらいいよね。
う
ん、あの、一休さんのあのね、
あの、タイトル。
副タイトルでちょっと。
副題でね。
あれ面白いよね。
ね、あ、これでちょっと聞いてみようかな、みたいな感じでね。
わかりやすい。
じゃあ一休さん、あの、一から。
超宿題超
大変。
無理。
あれでも全部聞き終わりましたって書いてたような気もするからね。
そう
あの、
書いてくれてた時ありましたよね。
もう全部。全部、4年目の。
かわいそうかわいそう。
まあ言っとくだけ言っとくよ。本当にやるかどうかはどうか。ど
う拒否していいんですよ。
そうですよ。
構いません。
まあでも期待はしつつ、みたいな感じで送りしたいと思いますね。はい、お知らせなんかありますか？
大丈夫です。
はい。
はい。はい、いいの？あ、そっか、いいのか。
はい、はい。じゃあ、私だけごめんなさいね。あの、以前言ってた映画の方がですね、いろいろと本格的に動き出しまして、
はい、
ドラマとドキュメンタリーですと、あの、犬猫ちゃんたちの、
うん、
あの、今、捨てられちゃってる子たちの問題っていうのが、すごく、あの、表面化になってきて、活動されてる方が多いんですけれども、うんうん、そういうような感じの元の一つだと思っていただいていいんですけれども、
うん、
動物の修正しよう。っていうあの要するに最後まで面倒見ましょうっていうのを、うん、あの啓蒙していきたいというような映画作りにちょっとあのお邪魔させていただいてるというかお手伝いをさせていただいてるんですが、
はい、
そちらの方があの今どんどん表に出てきておりますので、
うん、
よかったらあの犬を飼ってらっしゃる方、猫を飼ってらっしゃる方、またはあのこれから動物を飼おうかなと思ってらっしゃる方がいらっしゃいましたらば、
うん、
ぜひ一度目を通していただきたいなと思っております、うん、オフィシャルホームページの方があります、ノーボイスコムで、あの、ノーボイスで多分引っかかると思うので、
はい、
そちらの方でぜひあの検索して覗いてみてください。で、なんかの形で参加、協力できそうな方がいらっしゃいましたら、ぜひ。
うん、
はい、来年はこれで頑張っていきたいと思いますので、
来年の話か、
来年
でこれ今作ってるところ
です。ああ、
ね、制作 NOW って
言われて8月だし、
ね、
9月か、
そうです、なってますので、あ、ツイッターの方でも随時つぶやきはいるんですけども、取材に行ったりとかいろんなこととかしてるので、それをぜひ見ていただきたいと思います。
はい、
というところですかね。
はい、ところですね。
はい、はい、じゃあ4年目、丸4年、来月、
うん、
どんなメールが来るのか
楽しみに
新しい人はちゃんと書いてくれるのか、懐かしいっていうか久しぶりの人たちも何かくれるのか、できる限り読みましょうよ。
そうだね。
はい。と思っておりますので、
はい、
送ってください、
はい、
というわけでこの辺でお別れです。お相手は
山川琴美と
岡崎瑞希と
藤本のり子でした。
それでは次回まで、
またねー。